健康、高齢者の相談窓口、地域包括支援センター、社会参加と通いの場、高齢になると様々なきっかけから行動範囲が変化し、社会とのつながりが薄くなることで、心が落ち込んだり、食事量や活動量が減ったりするなど、体の不調につながります。地域ではミニデイサービスやサロンなどで体操や運動をして、介護予防を目的とした通いの場作りに取り組んでいます。また、通いの場などへの社会参加の割合が高い地域ほど、転倒や認知症、うつのリスクが低い傾向が見られているようです。まずは、身近で興味のあるところから一歩踏み出して参加しましょう。何か聞きたいことがありましたら、お住まいの地域包括支援センターに連絡してください。高齢者の相談窓口、地域包括支援センター、電話番号の順にお知らせいたします。狭間地域、0220-22-1152、中田石越地域、0220-34-7611、石越分室、0228-34-4151、東和豊間地域、0220-53-4811、豊間分室、0220-52-5090、米山南方地域、0220-29-5821、南方分室、0220-58-4311、津山豊里地域、0225-68-3780、豊里分室、0225-76-4811、申し込み問い合わせ、福祉事務所長寿介護課、地域包括支援係、0220-58-5551、がん検診を受けましょう。日本では国民の2人に1人ががんになるというデータがあります。家族でがんになった人がいないから大丈夫と気にかけていない人もいるかもしれません。がん検診は症状のない人の中からがんの疑いのある人を見つける方法です。がん検診によって早期がんを見つけることができれば8割以上治るがんもあり、早期発見、早期治療ができれば完治の可能性も高くなります。早期発見、早期治療のためにも、定期的にがん検診を受けましょう。がんの予防。がんは日本人にとって身近な病気で、その予防は多くの人の関心を集めています。がんの発症は、食生活や飲酒、喫煙、受動喫煙など普段の生活スタイルが大きく影響するとも言われています。効果が期待できるような生活習慣改善法、日本人のためのがん予防法 5+1 を確認して、日々の生活を振り返るとともに健康習慣を身につけましょう。日本人のためのがん予防法 5+1 1. 禁煙する 2. 摂取する 3. 食生活を見直す 4. 体を動かす 5. 適正体重を維持する +1. 感染症の検査を受ける。各種検診の日程など令和7年度の日程などは市公式ホームページに掲載しています。申し込み書は町域ごとに送付しています。提出期限が過ぎた場合は問い合わせください。豊里・狭間地域在住の人は4月下旬頃に送付予定です。問い合わせ、お住まいの町域担当の総合支所市民課健康づくり係。妊娠・出産・子育て応援します。 寄り添いホット相談、妊娠・出産・育児などについて助産師が個別相談に応じます。一人で悩まず心配なことや不安なことを話してください。4月15日火曜午前10時から午後3時、電話予約が必要です。場所、南方子育てサポートセンター。申し込み問い合わせ、福祉事務所子育て支援課母子保健係、0220-58-5557。ワクワクマタニティサロン、妊娠中の生活を快適に過ごすとともに、正しい知識を身につけ赤ちゃんを健康に産み育てましょう。個別相談も受け付けます。内容、妊娠・出産の経過、妊娠中の過ごし方、お産の仕組み、呼吸法、マタニティヨガ、マタニティブルーについて、4月22日火曜午前10時から11時45分、電話予約が必要です。場所、南方子育てサポートセンター。申し込み、問い合わせ、福祉事務所子育て支援課母子保健係、0220-58-5557。4月の心の相談、日にち、場所、受付時間、担当の順にお知らせいたします。9日水曜、波佐間保健センター、10時から11時、臨床心理士、公認心理士、精神保健福祉士。15日火曜、米山総合支所仮庁舎、13時半から15時半、医師、臨床心理士などが相談に応じます。安心してご相談いただくため完全予約制です。土日、祝日を除く相談日前日まで、次にお知らせする総合支所まで申し込みください。波佐間町域にお住まいの人、波佐間総合支所、中田石越町域にお住まいの人、中田総合支所、東和豊間町域にお住まいの人、東和総合支所、米山南方町域にお住まいの人、米山総合支所、豊里津山町域にお住まいの人、豊里総合支所、登米市民病院小児科救急診療、日曜日受付時間9時から16時半、夜間小児6歳以上の診察を希望する場合はご連絡ください。問い合わせ、登米市民病院0220-22-5511。4月の休日当番医、日にち休日休館当番医、歯科休日当番医の順にお知らせいたします。6日日曜、中田町太田大谷クリニック、南方町浅野歯科医院。13日日曜、米山町篠原クリニック、中田町大阪歯科医院。20日日曜、南方町姉妹医院、南方町南方歯科医院。27日日曜、波佐間町佐向医院、石越町笠間第二歯科医院。29日火曜祝日、波佐間町上杉皮膚科医院、波佐間町佐藤歯科医院。診療時間9時から12時、13時半から17時、当番医は変更する場合があります。各医療機関に確認の上受診ください。問い合わせ、市民生活部健康推進課、休日を除く月曜から金曜日、0220-58-2116。石巻市夜間休館センター、診療科目内科、外科、小児科、原則応急処置まで、診療時間など詳しくは問い合わせください。問い合わせ、石巻市夜間休館センター、 0225-94-5111、4月の献血日程、5日土曜、20日日曜、イオンタウン佐沼、10時から11時45分、13時から16時。日程は変更になる場合があります。最新の日程については、市公式ホームページをご確認いただくか問い合わせください。問い合わせ、市民生活部健康推進課保健推進係、0220-58-2116。自殺予防仙台命の電話、誰にも言えない気持ち聞かせてください。 0227184343。 引きこもり一人で悩まないで、宮城県引きこもり地域支援センター、 0229-23-0024。 子ども夜間安心コール、電話番号、プッシュ回線の固定電話、携帯電話から、#8000。プッシュ回線以外の固定電話から、022-212-9390。相談時間、毎日午後7時から翌朝午前8時。僕私、虫歯ないんだよ。3歳6ヶ月検診で虫歯のなかった子どもたち、2月中に応募があった子どもたちを掲載しています。波佐間町、及川京くん、大野凛斗くん、袋ここみちゃん、松岡ひかりちゃん、山中ゆずなちゃん、中田町、猪俣ひかるちゃん、小野寺なつきくん、鎌田とわくん、佐藤かけるくん、千葉れいちゃん、米山町、佐藤そわくん、石越町、狩野つむぎちゃん、南方町、渋谷りょうたくん、みんなのかわいい笑顔の写真が掲載されています。
情報広場、催し、水の里ホール安倍美荘登米市国際劇場4月のイベント情報、日程、内容、問い合わせの順にお知らせします。4月6日日曜、登米市市政施行20周年記念式典、登米市総務部市長公室、0220-22-2090。4月13日日曜、イルメラベリオールゾモンドテレカンツォーネ、愛すべき歌の世界イタリア歌曲日本歌曲、ボーチョエテルナ090-1069-3586。4月26日土曜から5月5日月曜祝日、スタインウェイで遊ぼう、水の里ホール安倍美荘、0220-22-0111。4月26日土曜から5月5日月曜祝日、第21回都展登米市民ふれあい美術展、水の里ホール安倍美荘、0220-22-0111。休館日、7日、14日、21日、28日。東北フードマラソン2025を開催します。登米市市政施行20周年記念事業、東北フードマラソンとフェスティバル2025を開催します。今年は6年ぶりにフルマラソンが復活するほか、ハーフマラソン、親子ラン、障害者対象のキッズスマイルランも実施。メイン会場ではフードフェスティバルや日本酒フェスティバルも同時開催され、走る人も走らない人も楽しめるイベントです。ぜひご来場ください。4月20日日曜午前8時半から、場所長沼フートピア豊鉄の丘公園、市役所波佐間庁舎からイベント会場まで無料シャトルバスを運行します。問い合わせ、登米市観光物産協会、0220-52-2090。 4648石に問いかけ石と語らう生ため時を石板合点原晶石の黒い石肌に白い繊細な線で描かれる独自の幻想的な世界観をぜひご覧ください。大賞合わせて70点の作品を展示します。4月13日日曜から5月18日日曜午前9時から午後4時半場所高倉勝子美術館桜小路入館料一般200円、高校生150円、小中学生100円。問い合わせ高倉勝子美術館 0220-52-2755。 平等沼ふれあい公園桜祭りを開催します。平等沼の周囲に植えられた約800本の桜が沼のほとりを彩ります。夜間はライトが点灯され、沼の水面に映る桜と合わせて夜桜が楽しめます。4月13日日曜午前10時から午後3時場所平等沼ふれあい公園。ライトアップ期間4月4日金曜から18日金曜午後6時から9時半。問い合わせ平等沼桜祭り実行委員会事務局米山総合署市民課内 0220-55-2111。 開花状況について平等沼悠々館 0220-55-4007。 募集住宅入居者を募集。市営住宅中田本町住宅3号、募集戸数1戸、2階建て 3DK。 豊里下町住宅6号、募集戸数1戸、2階建て 3DK。 入居資格、住宅に困っている世帯、市営住宅は低所得世帯であることなどの入居要件があります。詳細は住宅都市整備課または各総合所市民課備え付けの募集要項を確認ください。申し込み期限3月31日月曜、期限厳守、郵送不可。申し込み各総合所市民課住宅都市整備課、問い合わせ建設部住宅都市整備課住宅係 0220-34-2316。当は陶芸教室の受講生を募集。令和7年度の当は陶芸教室を開講します。市内在住であれば誰でも応募できます。初心者大歓迎です。期間5月から10月、開講式は5月7日水曜午前9時昼の部、毎週火曜日午前9時から午後2時まで。初回5月13日火曜、夜の部、毎週水曜日、午後7時半から9時半まで。初回5月7日、水曜。場所、東和陶芸場。年会費9000円、材料費含みます。募集人数、昼の部、夜の部各30人、申し込み先着順。申し込み期間、4月1日火曜から18日金曜。申し込み問い合わせ、東和教育事務所 0220-53-4115。 地域公共交通計画案への意見を募集します。募集期間4月1日火曜から5月1日木曜。公表する資料、登米市地域公共交通計画案。公表場所、まちづくり推進部市民協同課、市公式ホームページ、各総合支所、各公民館ふれあいセンター。提出方法、地域公共交通計画案に対する意見、と明記し、郵送、ファクシミリ、電子メール、または持参により提出してください。様式は自由。住所、氏名、団体などの場合は、所在地、名称、代表者名、電話番号を必ず記入してください。なお、電話での受付はできません。意見の取り扱い、個人情報の保護に関する法律に基づき適切に取り扱います。 また個別の回答はしませんが、意見の概要と意見に対する考え方を取りまとめた上、後日市公式ホームページで公表します。提出問い合わせ、まちづくり推進部市民協働課地域交通交流係、0220-22-2173。国土交通省河川愛護モニター募集。日常生活の中で知り得た北上川に関する情報を、河川管理者、国土交通省北上川下流河川事務所へ連絡する。河川愛護モニターを募集します。活動区間1、北上川左岸、柳津大橋から二俣橋まで。2、北上川右岸、豊間船着場から豊間大橋まで。対象者、北上川の近隣に在住し、河川に接する機会が多く、河川愛護に関心のある20歳以上の人。任期、7月1日火曜から令和8年6月30日火曜。報酬、月額4500円程度。募集人数、活動区間各1人。申し込み方法、履歴書を郵送してください。写真添付、応募動機をなるべく詳しく明記。申し込み期限、5月16日金曜筆着。選考結果は郵便で通知。申し込み問い合わせ、国土交通省北上川下流河川事務所。専用調整課、0225-94-9851。市政施行20周年冠事業を募集しています。市民をはじめとした地域、民間企業、各種団体などの皆さんが実施する事業に、富市市政施行20周年記念事業の鑑賞を使用し、20周年を一緒にお祝いする事業を募集しています。対象事業、次のすべての要件に該当する事業、1、市政施行20周年事業基本方針の趣旨に合致していると認められる事業、2、多くの市民に公開され、参加できる公益性のあるもの、3、令和8年3月31日までに実施されるもの、4、次のいずれにも該当しないと認められる事業。特定の思想もしくは宗教などを助長し、または圧迫する目的を有するもの。特定の政党もしくは政治上の主義などを支持し、または反対する目的を有するもの。違法または不当な行為、その他、公序良俗に反する行為を助長し、または誘発するもの。営利を主たる目的として企画されているもの、その他実行委員会が不適当であると認めるもの、冠事業承認の申請と合わせて市の共催もしくは公園承認申請をする必要があります。申請方法などは市公式ホームページを確認ください。申し込み問い合わせ、総務市長公室秘書総務係、0220-22-2090。宮城障害者職業能力開発校受講生を募集。加盟オフィス実務課。対象者、就職に向け職業訓練を希望する身体障害者手帳所有者。訓練期間、6月3日火曜から10月17日金曜。選考日、5月14日水曜。選考場所、宮城障害者職業能力開発校仙台市。募集人数10人。申し込み期限4月22日火曜。詳しくはホームページを確認ください。問い合わせ、宮城障害者職業能力開発校、0222-233-3124。
お知らせ、固定資産価格と縦覧帳簿を縦覧できます。令和7年度固定資産価格と縦覧帳簿を縦覧できます。縦覧制度は、納税者が所有する固定資産の価格が適正であるかを判断するために、土地や家屋の価格を確認できる制度です。 間4月1日火曜から6月2日月曜午前8時半から午後5時15分土曜日曜祝日を除く。場所各総合支所市民課及び総務部税務課。縦覧できる人固定資産税土地家屋納税者。代理人の場合は委任状が必要です。問い合わせ総務部税務課固定資産税係0220-22-2163。災害に備え消防水利の点検を実施。市消防署では災害時の使用に備えて消火栓バルブの開閉状況や防火水槽の水量など消防水利の点検を実施します。交通量などには十分注意しますのでご理解とご協力をお願いします。実施日時4月7日月曜から5月30日金曜午前9時から午後5時。問い合わせ消防本部警防課警防係0220-22-1901。伐採・造林には届け出が必要です。森林の立ち木を伐採するときは伐採及び伐採後の造林の届出書の提出が必要です。令和5年4月から届出者の本人確認書類や土地の登記事項証明書隣接森林との境界確認書類などが義務付けられました。必要な書類は届出者や届出内容によって異なります。詳細は市公式ホームページでご確認ください。問い合わせ産業経済部農林振興課林業振興係0220-34-2709。不正大麻消し発見したら連絡を。大麻や一部の消しは法律で栽培が禁止されています。消しは春から夏にかけて色鮮やかで美しい大きな花を咲かせるものが多く、ガーデニングや切り花用の植物として人気があります。しかし栽培が禁止されている消しには園芸用のものと外観が似ている品種があるため注意が必要です。不正大麻や消しは犯罪に利用されることがあります。不正栽培または自生している大麻消しを発見したときは保健所や警察署に連絡してください。問い合わせ石巻保健所登米支所食品薬事班0220-22-6120。大船渡市赤崎町林野火災義援金を受け付けます。2月に岩手県大船渡市で発生した林野火災で被災した皆さんの生活を支援するため、本市では日本赤十字社宮城県支部登米市地区による募金箱を設置しています。集まった義援金は現地での支援に役立てられます。設置場所各総合支所市民課福祉事務所生活福祉課。受付時間午前8時半から午後5時15分土曜日曜祝日を除く。受付期限6月30日月曜。問い合わせ福祉事務所生活福祉課福祉総務係0220-58-5552。3月4月の市民課窓口は混み合います。例年3月下旬から4月中旬まで住所変更などの手続きで各総合支所市民課の窓口が大変混み合います。オンライン申請による転出届や証明書のコンビニ交付サービスを利用するなど混雑の緩和にご協力ください。問い合わせ市民生活部市民生活課戸籍係0220-58-2118。各総合支所市民課 介護職員初任者研修等受講料助成金を交付。市では介護職員の人材確保や資質向上のため、介護職員初任者研修などの受講に対して助成金を交付します。対象研修、介護職員初任者研修、介護職員実務者研修。対象者、助成対象研修を修了した人のうち、市内に住所を有し、次のいずれかに該当する人。1、研修終了後6ヶ月以内に市内介護事業所に就労を希望する人。2、申請時に市内の介護事業所に3ヶ月以上継続して従事している人。3、市内の介護予防、日常生活支援総合事業に参画を希望する人。助成額、1人1回限り、5万円を上限として、研修の受講料、テキスト代を除くの2分の1、税抜きを助成します。研修終了後6ヶ月以内に申請してください。問い合わせ、福祉事務所、長寿介護課、長寿社会係、0220-58-5551。養育里親、養子縁組里親、登録研修を開催します。様々な理由により、自分の家族と暮らせない子どもたちを家庭に迎え入れ、温かい愛情と正しい理解を持って育てる里親が必要とされています。里親になることを希望する人のための里親登録研修を開催します。日程、基礎研修、講義、6月7日土曜、実習、6月21日土曜、登録前研修、講義、7月5日土曜から6日日曜、実習、7月中の連続した2日間。場所、講義、宮城県庁舎2階講堂、実習、県内の児童養護施設、乳児院。申し込み期間、4月10日木曜から5月9日金曜。申し込み、宮城県東部児童相談所、0225-95-1121。問い合わせ、宮城里親支援センター欅、0227-18-1031。制度改定でさらなる生活応援、勤労者融資制度。市は東北労働金庫と提携し、勤労者の皆さんの生活安定を目的に低金利で各種資金を融資しています。令和7年4月から制度改定により新たな資金などが導入されました。対象者、1、市内に住所を置き勤労している人。2、申し込み時の年齢が18歳以上の人。3、現在の勤務先に1ヶ月以上勤務している。ただし、その勤務年数が1年未満の場合は、現在の勤務先に1ヶ月以上勤務し、かつ、全勤務先への勤務実績が1年以上の人。4、前年の税込み年収が150万円以上。5、当該金庫の審査基準を満たす人。融資制度の名称、融資金利、資金使途について順にお知らせします。生活資金 2.75%、 旅行費用、趣味費用、葬儀費用、耐久消費財購入費用、教育資金 1.45%、 入学金、授業料や仕送り費、福祉資金 1.25%、 医療、介護、災害復旧、育児、介護休業中の生活費用、自動車資金 1.65%、 自動車購入、 関連費用、移住定住支援資金 1.25%、 県外からの移住定住に伴い必要となる費用、空き家対策支援資金 1.25%、 市内に所有する空き家の改築修繕解体に関連する費用、植木植栽家財等の処分に必要な費用、融資額返済期間共通300万円15年以内。詳しくは市公式ホームページをご確認ください。申し込み問い合わせ、東北労働金庫笠間支店 0220-22-6511。 年金だより、国民年金保険料在学中の納付を猶予、学生納付特例制度により令和6年度に国民年金保険料の納付を猶予されている人で、令和7年度も在学予定の人には4月上旬にはがきで学生納付特例申請書が送付されます。同一の学校に在学し引き続き学生納付特例制度を受ける場合は、在学証明書や学生証の写しを提出する必要はありませんので、はがきに必要事項を記入し返送ください。なお、学生納付特例制度の利用を希望しない場合は、年金事務所までご連絡ください。問い合わせ、古川年金事務所 0229-23-1200、 市民生活部国保年金課年金医療係 0220-58-2166。マイナンバーカード申請サポート。マイナンバーカードの申請を検討している人は、ぜひご利用ください。予約不要です。場所、日時。1、市役所南方庁舎2階。4月2日水曜、16日水曜。午前9時半から午後4時。2、市役所中田庁舎3階。4月30日水曜午前9時半から正午。市役所笠間庁舎開催分は窓口繁忙期のためお休みします。問い合わせ、市民生活部市民生活課戸籍係 0220-58-2118。
相談、不動産を相続したら必ず相続登記を。令和6年4月から相続登記が義務化され、相続人は不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。宮城県司法書士会では登記に関する相談を受け付けています。相談電話、相続登記相談センター、月水金曜日午後1時半から4時半、0222-221-6870。問い合わせ、仙台法務局、登米支局、0220-52-2070。返し切れない借金で悩んでいませんか？東北財務局では借金を抱えて悩んでいる個人自営業を含むからの相談を受け付けています。相談は無料で秘密は守られます。一人で悩まずにご相談ください。問い合わせ、東北財務局多重債務者相談窓口 0222-266-5703。 借金に関する無料法律相談、多重債務者を対象に弁護士司法書士による無料法律相談会を開催しています。4月25日金曜午後1時から3時50分、要電話予約。場所、登米市民活動プラザ。担当、開発検事弁護士。相談申し込み 0220-58-2117。 相談料無料。問い合わせ、市民生活部市民生活課 市民総務係 0220-58-2118 消費生活に関する相談を受け付けています。消費生活相談窓口は、消費者と事業者との間に発生した商品やサービスの契約に関するトラブルなどの相談を受け付け、解決に向けた助言や斡旋をしています。相談は無料で、専門の相談員が電話か対面での相談に応じます。相談窓口、市消費生活相談窓口、南方庁舎2階 0220-58-2117。 相談時間、平日午前9時から正午、午後1時から4時。市では消費生活通信を発行し、消費生活トラブルなどに関するさまざまな情報を発信しています。問い合わせ、市民生活部市民生活課市民総務係 0220-58-2118。 夜間納税相談窓口、4月5月分4月24日木曜、5月29日木曜、午後7時まで。場所、問い合わせ、総務部税務課徴収対策係、狭間庁舎1階 0220-22-2169。 寄付、ご寄付いただきありがとうございました。1月受納順、医療法人社団協金会上杉皮膚科院様、児童館児童クラブ用知育玩具23セット幼園会様、石越中学校用図書室貸し出し用図書書籍62冊市外在住個人匿名様、水沢県庁記念館用古文書1冊登米市立米山東小学校 PTA 様、米山東小学校用一輪車5台一輪車練習台2台問い合わせ、総務部総務課総務係 0220-22-2091。 4月の納税はありません。登米市の人口世帯数、令和7年2月末現在世帯数合計 27,148 世帯、人口男性 35,190 人、女性 36,471 人、合計 71,661 人、前月比104人減少しています。人口世帯数には外国人住民も含まれています。警察署からのお知らせ、3月24日から運転免許手続きが一部変わります。免許センターでの更新手続きが一部除き予約制に変更、マイナ免許証の運用開始。2月の災害件数、火災2件、救急328件、救助4件。全国で大規模な火災が発生しています。一人の油断が大きな火災につながります。火の取り扱いには十分注意しましょう。
ズームアップ止め。夢に見た最高の舞台へ。石越町東陵高校3年熊谷大河さん、福岡ソフトバンクホークス入団。ドラフトで指名された瞬間は驚いて頭が真っ白になりましたと歓喜の瞬間を振り返った。昨年10月24日に開催されたプロ野球ドラフト会議で、本市出身の熊谷を福岡ソフトバンクホークスが育成選手として指名、プロ野球選手としての人生をスタートさせた。熊谷が野球を始めたのは小学1年の時、兄の影響でスポーツ少年団石越ジャガーズに入団した。3年生の時に初めてピッチャーをしましたが、ストライクが入らなくてもうやりたくないと思いましたねと白い歯を見せる。その後身長とともに球速も伸び、制球力も安定して投手としての才能を開花させていった。 石越中卒業後、野球の強い高校で自分の力を試してみたいと東陵高校に進学。入学後すぐに怪我をして投げられなくなり、辞めたいと思ったこともあったが、父優さんからの限界まで頑張ってみろという声で再起を誓い、徹底して体づくりに励んだ。熊谷は185センチの長身から繰り出す角度のある直球と曲がり幅が大きいキレのあるスライダー、コーナーを投げ分ける制球力が武器。2年秋に背番号1を背負い、仙台育英学園校を相手に1失点完投勝利を収め、一躍注目を集めた。3年春の県大会でも県内屈指の強豪校である東北高専で勝利投手に。夏の大会でも抜群の安定感を見せ、大会優秀選手と県選抜選手に選ばれた。東陵高硬式野球部の千葉良介監督は、今後さらに大きく成長する可能性を秘めている選手、将来性を見込まれたと思うので、ひたむきに頑張ってほしいとエールを送る。熊谷は球速が140キロを超えるようになってきたので、まずは支配下登録を目指し、いつかは一軍のマウンドに立って、今まで支えてくれた人たちにプレーで恩を返したいですと、感謝の思いを胸にプロ野球界での飛躍を誓った。歩みを重ね世界の頂点へ。波佐間町佐沼高校3年木川海さん。18歳以下7人制ラグビー国際大会優勝。自分たちのラグビーが世界に通用してとにかく嬉しかったですと大会を振り返る。昨年12月、本市出身の木川が日本代表候補となりうる有望選手14人によるアンダー18女子 SDS ニュージーランド遠征の一員に選ばれた。出場した7人制ラグビー国際大会グローバルユースセブンズ2024ではキャプテンとしてチームを牽引し優勝を果たした。木川がラグビーを始めたのは5歳の時、ラグビーコーチだった父の勧めでスポーツ少年団佐沼プラタナスジュニアに入団した。親にはサッカーがしたいと言ったのに騙されたのかもと照れ笑いするが、続けるうちに楽しさにのめり込んでいった。中学卒業とともにスポ少を退団、佐沼高校に進学し、唯一の女子部員としてラグビー部に入部。男子部員と同じメニューをこなし、着実に成長してきた。県内の女子ラグビーチームディアネイトにも所属し、試合経験を重ねた。木川は力強さとスピードを兼ね備えたコンタクトプレーが持ち味。2年夏の大会で、体格で上回る相手にタックルで打ち勝った経験からさらに自信を深めた。念願かなって選抜された今大会では、海外選手を相手に戦術的なラグビーを展開、優勝に大きく貢献し、大会ドリームセブンにも選ばれた。昨年末には高校ラグビーの聖地花園で開かれた女子東西対抗戦に東北から唯一出場するなど、華々しい戦歴を積み上げた。佐沼校ラグビー部の白鳥直人監督は、男子チームと共に上を目指す中で、互いに良い影響を与え合ったことも成長の要因、と話す。木川は今後の目標はラグビー日本代表と、発展途上国で困っている人を助ける仕事に就くこと。支えてくれた人たちが誇りに思える姿を見せたいですと抱負を語る。夢に向かって一歩ずつ、歩みは止まらない。 お二人の笑顔いっぱいのガッツポーズの写真が掲載されております。
ときめき人、ハット、パスタ、自然の魅力伝える農家レストラン。昨年11月、豊かな緑と水に囲まれた古民家でこだわりの野菜とハットパスタを堪能できる農家レストランが中田町浅水に開店した。店主の鈴木さんは県内の農業大学校を卒業後、仙台で自然農法による野菜作りに挑戦してきた。カフェを営む両親の影響もあり、農業を続けながら自然と寄り添う自給自足のレストランを開きたいと考えた。県内の物件を探す中、登米市空き家情報バンクに掲載されていた一軒の古民家と出会う。現地を訪れ、築130年を超える趣のある佇まいと周囲の自然環境に心を惹かれ、移住を決意。地域住民の助けも借りつつ、自らの手で店舗と畑の整備を進めてきた。学生時代の後輩の新谷さんも仲間に加わり、開店準備は整った。せっかく止めて店を開くならばと、近所に住むおばあちゃんからハットの作り方を学び、生パスタの技法と組み合わせたハットパスタを考案。ハットの生地やソースには自家製の無農薬野菜がふんだんに盛り込まれ、この店ならではの新しいハット料理が誕生した。こんな食べ方もあるんだと地域の人たちにも受け入れてもらえたら嬉しいですと鈴木さんは満面の笑みで語る。店頭では採れたての野菜を直売するほか、ランチ終了後には畑や庭を散策できる時間を設け、農業や自然の魅力が体感できる。この店を様々な人が集まって交流できる場にしていきたいと目を輝かせる鈴木さんと新谷さん、二人の挑戦はまだ始まったばかりだ。草と手と水の店主鈴木遥さんと新谷美月さんの二人の笑顔の写真が掲載されています。店名の草は植物が並んで生える様子を表しているそうです。編集後期、広報担当になり、参加したことのなかった市内のイベントに足を運ぶ機会が増えました。今回取材した水かぶりもその一つ。現地の熱気や雰囲気を肌で感じ、地域で大切にされる理由を実感しました。ただ初めて味わう水かぶりの勢いに圧倒され、唖然としてしまったことは内緒です。添田さん、消防団の鈴木さんにラッパのことについていろいろ教えてもらいました。ラッパは5つの音階だけで曲を奏でており、トランペットの演奏より難しく感じる人もいるとのこと。私はあのどこまでも響くパーという音が大好きです。渡辺さん、福岡ソフトバンクホークスに入団した熊谷大河さんを取材。謙虚で礼儀正しく心から応援したいと思いました。熊谷さんが小学生の時に試合で頑張っている姿を見かけたことがあったので、当時のことを思い出してすごく感慨深くなりました。これからの活躍をお祈りしています。高橋さん、
なかなか暖かくならないと思っていたのですが、近くの林の中から鳥のさえずりが聞こえてきたので、耳を澄まして聞いていると、まだ未熟のウグイスが一生懸命に練習している声が届きました。はっきりとほうほけきょとは聞こえないのですが、それでも春はそこまで来ている感じがしました。テレビからはまだ大雪のニュースが届き、日本は広いなぁと感じている矢先、大船渡の山林火災が何日も続いているニュース、東日本大震災が14年目を迎えようとしている中で、この災害、本当に心が痛みます。海からの津波、山林火災と住居を変えてもと思わずにはいられませんでした。どこに暮らしても、いつ、いかなる時にどのような災害が起きるか誰もわかりません。先月号でもお話をいたしましたが、 備えは大事です。心の準備とともにもう一度確認してみましょう。そしてまた来月号で元気にお会いしましょう。朗読ハートウェーブ、伊藤妙子、小野寺久子、佐々木真知子、小川美和、よもぎ田恵美子、西岡陽子、川島敦子、阿部直子、河野典子、編集川島敦子、伊藤妙子、西岡陽子、阿部直子、以上でお届けいたしました。